科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第420回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日は、
はい、
先月いただいたメールの中で宿題にしますって言った内容をお話ししたいと思っています。
お、
ですね、6月27日ガジュマルさんからいただいたメールなんですけれども、
はい、
遺伝子の定義を詳しく知りたいです。例えば、転写された RNA そのものが機能を持つことがありますよね。そのようなタンパク質をコードしていない DNA 領域を遺伝子に含むのでしょうかという質問で、
はい、
遺伝子の定義っていうのを、辞書で読んでも多分面白くないと思うので、
うん、
今日はちょっとこの辺に絡むことをいくつかお話をしようと思っています。
はい、
で皆さんね、こう遺伝のお話しするときに必ずこうメンデルの法則っていうのが出てきて、
うん、
メンデルさんっていう、あれは修道士になるのかな、の人がこう豆がね、色が違ったり形が違ったり、こうシワっぽくなってるかそうじゃないかっていうのが、そういう性質がこう親から子へどうやって伝わっていくかっていうのを調べて、発表したっていうのがこうメンデルの法則って言われてるやつで、
はい、
ちょっとね、時系列に遺伝に関することを、ちょっと上げていくので、まずはその基本からお話をすると、
はい、
メンデルさんがメンデルの法則を発表したのは1865年から明治維新前後かな、
うん、
で、ダーウィンが種の起源っていうのを書いたのが1859年で、
うん、
ダーウィンは、メンデルの法則を知らなかった。
まあそのメンデルの法則の前ですからね。
でメンデルさんはダーウィンの種の起源は読んだんではないかという話もあるんだけど、うん、そこは定かではない、
うん、
一方でこのメンデルの法則っていうのはよく言われている、ずっとこう無視されてと言ったらいいんだな、誰にも顧みられずにしばらく放っておかれるんですよ、
うんうん、
なんですが1900年に再発見っていう言い方を書かれることが多いんだけど、1900年に、ヨーロッパの生物学者が、2人だか3人だかが、こんなことがあるよねっていうのを発表しようとしたら、メンデルさんがもそもそも同じようなことを書いていて、よくよく、見てみるとすごい、なんていうの、画期的というか、バッチリと遺伝の法則が書いてあるっていうので、うん、まあ、1900年ぐらいからその遺伝学というか、親の性質ね、持っている性質が、その子供子孫にどうやってこう受け継がれていくかっていう理論がだんだんこう、解析されてきたり明確になってきたりするっていうのがありますと。で、遺伝子っていう寺院っていう呼び名は、実は1909年に、作られていて、それまでは、メンデルさんは、遺伝子っていう言葉を使わないで、その形質、子供が持っている性質ね、
うん、
現れたものね、
はい、
が、植物の中の何かの要因、因子ね、要因の因に子供、因子があって、それが形質に現れるっていう言い方をしたので、
うん、
そのシワシワがあるっていう因子とか、豆の形を四角っぽくする因子とかっていう風な言い方をしていて、一般名称と。で遺伝子っていうのは1909年に呼ばれるようになって、
はい、
で、DNA っていうデオキリボ核酸、うん、みんな、よく使う DNA がっていう使い方する人いるんですけど、我々のチームの DNA とか、はい、我が社の DNA とかそんな話をする人いますけれども、
うん、
DNA っていうのがその遺伝を担ってるっていうのが分かったのは実は1952年です。ということで1900年ぐらいから遺伝子の、お話や研究っていうのがある程度進んできて、で、遺伝子っていう呼び名はできたけれども、それが何であるかが分かるには50年ぐらいかかるっていう流れになってます、
はい、
で遺伝子って何ですかっていう細かい定義はいろんなところの辞書やら百科事典を調べてもらうとして、
うん、
基本的にこう遺伝子と言われているやつは親から子に受け継がれる性質で、で、 遺伝子っていうのは特定の、タンパク質を作るためのこう一塊の遺伝情報っていうのが、一般的な遺伝子っていうもののこうなんだろうな、定義になるんですよ。で、全ての生物で必ず作られるタンパク質っていうのがあるのね、
はい、
それがないと生きていけないっていう。で、うん、それも遺伝もするしタンパク質も作るんだけど、
うん、
そういうのは一般的には遺伝子って呼ばないことが多い。
ん、
要は、なんだろうな、基本部品だから、これって、一般的に遺伝子がどうこうっていう時には、うん、同じ生物でも細胞によってタンパク質が作られたり作られなかったりするっていうお話の中で出てくることが多いんで、あまり必ず作られるやつの遺伝子っていう言い方することは、使い方としては少ないんですね。
はあ、あでもタンパク質だからその作るっていう設計図っていうのかな自体は遺伝子に載ってるんじゃないんですか。
そうです、そうです、載ってるんですけど、文脈的に使われることが少ないっていう感じで、うん、
ああなるほど、その言葉としてその、受け継がれるものって言い方をすれば遺伝子だけど言葉としてはあの人にはあるけどこっちにはないっていうような選択性があるものを一般的に遺伝子と言うよねっていうことね
っていうのが、よく使われるのと、うん、もう一個、うん、時代に応じて遺伝子の意味って変わってくるんですよ。なんでかっていうと、そもそも DNA が知られる前に、
はい、
遺伝子って言葉が使われてるわけですから、最初に遺伝子って言われたのは、うん、とても概念的なもので、
うん、
そもそもはね、
はい、
何々を、ができる遺伝子を持っているっていう言い方をこうされていて、
うん、何だかそれは何だかはまだはっきり分かってないけどっていうところからスタートしているので、
うん、その時で言うと例えば、メラニンっていう色素を作る遺伝子みたいな話をすると、
うん、
まあっていうのがあるんだけど、それが何であるか分からないけれども親から子に受け継がれる性質であって、
うん、
時には発現したり発現しなかったり、時には受け継がれなかったりするっていうために使われる、ワードだったから、今みたいに、うん、全ての動物が、動植物が持っているような機能のためのものは文脈上使われることは少ないわけ。ただ、
はい、
定義を追っかけていくと、必ず親から子に伝わって特定の機能を持つタンパク質などを作り出すっていうのがあれば遺伝子だよっていうのはあるんですけど、っていうのと、もう一つ、遺伝子は、皆さん何となくお分かりかもしれないですけど、 DNA っていう分子が並んだ鎖のように並んだ、ねじれた縄ばしごみたいなやつね、うん、二重らせん
って言われるんですけど、二重らせん構
造、はい、そうそのねじれた縄ばしごの、さっき言ったタンパク質を作るっていう命令っていうかプログラムというか設計図というかが書かれているところを遺伝子というのか、
はい、
それともタンパク質、直接タンパク質を作るっていう、ための、配列を遺伝子っていうのかっていうのも、こう新しいものが発見されると微妙にずれてきたりするんですよ。あとで少し話しますけど、DNA っていう、細胞核の中に入っているその二重らせん、うん、
はい、
でここからここまでが何かのタンパク質を作るっていうプログラム命令が書いてあるとするじゃないですか、
うんうんうん、
なんだけど、それが実際にタンパク質になるまでにはいくつかのことが行われるんですね、
うん、
で、そこのプログラムの全部が読まれて全部がタンパク質に、翻訳されるかっていうとそうじゃなくて、途中はいらないよって言って捨てられたりする、
うんうんうん、
そうするとじゃあ遺伝子っていうのは捨てちゃったところは遺伝子の中に入ってるのか入ってないのかとか、
ほう、同じような構造はしてるけど、
そう
使わなかったよね、じゃあこれは使わなかったところが遺伝子なのって言った時に、
そう、
それは言葉の定義として微妙なところってことか。
そうで、一時期は DNA のここからここまでが読まれるから、そこが、タンパク質に翻訳されるからこれ遺伝子と言っちゃっていいよね、もともと DNA が発見されなかった時でも遺伝子って言ってた、
うん、
ジーンね、遺伝子っていうのはこのことだよねって言ってしばらく時間が経ったんだけど、
うん、
でも途中捨てられちゃうところもあるらしいけど、っていうことは捨てられちゃうところも含めて遺伝子っていうの、それとも捨てられちゃうところはなしで もともとの DNA でいうと飛び飛びで使われるところだけピックアップしたものが遺伝子なのみたいな。ってなってくるんで、そもそも遺伝子はなんだかわかんないけど、親から子にこう性質が伝わる何かしらの因子、例えば、エンドウ豆が丸いか、四角いか、シワがあるかないか、色が、濃いか薄いかみたいな、の因子として使われたのが、だんだん内容というか、どんなものが、遺伝子として働いているかが分かったら、働いているものを指して遺伝子っていうようになって、その働いているものが解析が進んでいったら、実は発現するパートが、細切れになっていたり、あとは、いくつかの、条件があった時だけ発現するようなものがあるとすると、その最終的な、発現したものの遺伝子っていうのはどこのことを言うのかとかね、っていうのがモヤモヤするっていうので、ちょっと多義的にというか、人によって、概念的な遺伝子っていう遺伝子の使い方と、その、DNA の中の特定のパート、何々タンパク質を作るっていうパートを遺伝子っていうパターンと、それが、タンパク質を作るって言った時にいろいろ絡んで、最終的にこうタンパク質にこうなる、直前のところの部分を遺伝子っていうかっていうようなところが、人によってもやもや違う風に使われてるっていうのが現状だと思ってますし、もっともっと言うと、団体やら、そういうところの遺伝子っていうのは概念のため、概念のつもりの遺伝子のもっと汎用的な使い方だよね。比喩としての遺伝子だよね。
おう、はいはい、
っていうのも絡んで、遺伝子っていろいろなことで使われていますよっていうのが、遺伝子の話で、で本編ではじゃ あ, あ、DNA がどうやって、体の性質になっているかっていう話をして、より理解が深まるような話ができるといいかなと思っています。
おー、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ここで CM です。坂上かけるさんから寄付をいただき、宣伝したいことがあるということで皆さんにお知らせです。長野県の北アルプス乗鞍高原というところにあるノーススターアルパインロッジというホテルを紹介いたします。ホテルのスタイルはアメリカ風が入った和風の旅館です。アメリカの風味が入っているだけあって、スタッフもアメリカ人が多く、気軽に英語の練習ができます。自分の英語に自信がない方、スタッフのほとんどはバイリンガルなので日本語でも大丈夫。日本にいながら外国に行った気分にもなれます。ここの一番の魅力は何と言っても非常に美しい自然です。滞在の間、ハイキングをしに出かけて、周りの森や川や滝を楽しむことができます。外に出るのがあんまり好きでなくても、部屋の中や中庭から鳥の声や川の音を聞いてリラックスした時間を楽しめます。アウトドアが好きな方のために、ここにはアクティビティがたくさんあります。夏の時期はマウンテンバイクやロッククライミング、登山を存分にできます。雨が降ってもクライミングウォールがホテルの中にあり、クライミング、ボルダリングを楽しむことができます。そして最近のトレンド、ワーケーションができる設備も整っています。フリーの Wi-Fi、ロビーとラウンジは一新されて非常にいい空間になっています。ぜひこの夏はノーススターで乗鞍高原の自然を楽しみにお越しください。ウェブサイトはですけれども、ridenorthstar.com、ridenorthstar.com です。 ということで、今日は遺伝子とか DNA みたいな話をしていこうと思っています。
はい。
なんとなくモヤモヤって分かっていたり、あと高校で生物の授業をしっかりこう復習すると、そこでみんなこう言ってるんで、多くの人は知ってるんじゃないかと思うのでつまんないなって思うかもしれませんが、まあまあ、DNA とか遺伝子とかっていうのの基本な話をしていこうと思っています。
はい。
で、生物的な仕組みは 分かんないけど、とりあえず親が持っている性質が子供に伝わるってどういうふうに伝わるんだろうっていうのを不思議に思った人がたくさんいるのね、うん、
はい。
それはあのアリストテレス時代からやっぱあるわけですよ。
おう、そんな昔の、まあ、結局親と子が似てるよねっていうには、そうそうそう、まあ、何らかのものが伝わってるよねっていうことですよね。
そういうことです。だから、うん、昔々は、
はい、
動物の精子の中とか、うん、植物の、花粉の中とかに、
うん、
設計図が入っていて、で、うんうん、設計図も何も、その後親の形になる生物のミニチュアのミニチュアのミニチュアみたいなのが入っていて、
うんうんうん、
それが卵子の栄養を得て大きくなるんだっていう説があったりとか、
うんうんうん、
何はともあれ、動物がいきなりこう無、何もないところから現れるわけではないけれども、
うん、
本当にちっちゃい、なんだか分かんないものから発生するっていうことは分かっていて、はい、実際顕微鏡が発明されるまではこう精子だ卵子だっていうのは分かってなかったわけ、うん、一番大きいのはウニの卵子がでかくて、観察がしやすいから実験に使われたりするらしいんですけど、まあ、何はともあれ、
うん、
どうやってこう生物が発生するか、うん、つまり、うん、何もなさそうなところから、
うんうん、
大人の体にまで行くか、
うんうん、
で皆さんもご存知の通り、動物の体、植物の体は細胞っていうのからできていて、
うん、
その受精してそこから発生するっていう時には、うん、1個の、細胞が2つに、ね、細胞分裂して、それぞれがまた細胞分裂すると4つになって8つになってっていうのがこう繰り返されて、生物の体になっていくわけね、
はい、
そこまでは多分よくて、
うん、
でも、もう一つ今日は真核生物っていう細胞の中に核っていうのがあって、その中に遺伝物質が入っているっていうのからお話をするんだけど、
はい、
全ての体細胞、皆さんの体の細胞の、生きている細胞の全てに、細胞があって、細胞質っていうのがあって、真ん中に核っていうのがあって、そこに遺伝物質が入っているっていう、遺伝物質の内容は同じなんですね、
うん、
なんだけど体の場所によってこう役割が違うから、それぞれの細胞がやってることって違うわけですよ。生物の話を引っ張り出すと、
うん、
インスリンっていうのを、出している膵臓っていう臓器がありましてっていうのを必ずやるんだよね。ランゲルハウス島っていう島の名前を知っていますかっていう、
はいはいはいはいはい、あの地中海の奥深くところにあるやつですよね。
膵臓の中にあるインスリンを作っている細胞が集まってるとかなんですけど、
はい、
そこの細胞は、はい、インスリンっていう物質を作り出すっていうのを頑張ってるんだけど、うん、それもこう遺伝物質のどこかに、インスリンの作り方が書いてあるわけでも、筋肉にある細胞やその他のところにこうある生きてる細胞は、インスリンを作るわけじゃないし、
うん、
変わったところだとなんだっけ、水晶体、目のこうレンズになるところを作るのは、クリスタリンだっけ、なんかそんなような物質を作るんですけど、要は同じ、設計図を持っている細胞たちが、違うものを作るっていうことが行われていて、それをさっき発生っていう1個の、はい、受精した卵細胞が分裂していくに従って、
うん、
私のは何々係っていうのがこう、うん、自分で分かって、
うん、
だんだんこう分化っていうんですけど、その細胞が、専門職になっていくっていう時期があって、あるところからは肝臓の細胞は肝臓の役割ね、
うん、
ランゲルハウス島の細胞はランゲルハウス島のインスリンを作る働きをするとかっていう風になってきていますと、
はい、
ということで、遺伝子の話に戻ると、膵臓の細胞になったやつは、インスリンを作る遺伝子が発現している、要は働いている、
うん、
動作しているっていう感じで、そこの遺伝子に、異常がある、またはそこの遺伝子が、うまく動いていないとインスリンができなくなりますよとか、そういう話になるわけね、
はい、
で、細胞の中には、タンパク質を作るっていう設計図がたくさん入っているっていうので、どっちから話せばいいんだ、 まず、話の流れから言うと、じゃあ、ある細胞でインスリンでもいいし他のタンパク質でもいいんですけど、それが作られるこう順番をちょっと話すと、さっきから出ている DNA っていうのは、はい、縄ばしごじゃないや、縄ばしごだと言うんだね、うん、避難ばしごみたいな、両方に紐があって真ん中にこう足が踏めるようなこう桁がかかっている、縄ばしごでいいのか、がくるくるくるって巻いたような二重らせんと呼ばれている、仕組みになっていて、
はい、
その中にはデオキリボ核酸っていう、ものがこう鎖状につながってるわけだね。で、その中に、アデニン、チミン、グアニンというような種類があって、それが順番に並んでいて、その順番の並びが、タンパク質の作り方の設計図になっています。
はい、
もう少し詳しく言うと、3つの DNA の並びが1個のアミノ酸っていうのをと対応していて、なので3個ずつの DNA を読んでいくと、アミノ酸の何君と何君と何君を順番につなげましょうっていう風な設計図のね、
はい、
実はタンパク質はアミノ酸が順番に鎖状でつながっていて、それが、立体構造でまとまってるっていうのが、まあ、タンパク質です、
うん、
で、それがただ単に書いてあったら、ただのこう羅列なんで、
うん、
ここから、タンパク質を作る最初のとこですよっていう印があったり、
はい、
ここで、タンパク質作るの終わりますよっていう終わりがあったり、
うん、
っていうのがあって、でその前に、それね、一番最初のところプロモーターっていうのかな、ここから作り始めますよっていう、ものがマークがあるっていうのと、終わりがあるっていうのと、今度それに、ここから先を発現させる、つまり私たちの細胞は、これを作ろうと思ってますとか作ろうと思ってませんっていうのを、司るエリアもあって、
うん、
っていうのと、細胞の環境によってその、DNA のほどけ方とどの辺が、たくさん化学反応するかっていうのが環境によって変わっているので、あるところに分化した細胞は、あるタンパク質を作る、インスリンを作ったり作らなかったりっていうのが出てくるんですけど、っていうことで、細胞の中の DNA 遺伝物質は、全部の細胞が同じものを持ってるけれども、その環境や分化の過程によってどこの、DNA が、タンパク質に翻訳されるかについては違うので、種類が違うと、
うん、
細胞のね、
はい、
でそれは、細胞の環境分化しちゃった後はある特定のところしか、うまく動かないように作られているんでうまくいってますよと、うん、一方で、はい、体になる、要は俗に生まれてくる前は、それぞれの専門職の専門職の細胞に分化するっていう過程で、卵細胞が2個になり4個になり8個になりっていうのがだんだんだんだんこう進んでいって、その時に、その複数のこう卵細胞がこうたくさんになってくるじゃないですか、
はい、
その時に、化学物質の勾配って言って、何々っていうのが濃いとか何々が薄いっていう、のが卵細胞というか発生をしている途中ねの何百個とか何千個または何万個の細胞の時に、一番最初のホルモンのバランスがエリアによって違うので、この辺は頭になりますよ、この辺は、尻尾の方ですよとか、ここからは、背中側でこっちがお腹側ですよっていう、その化学物質の勾配があって、それぞれの細胞が、この辺の勾配の時には、こうやろうっていうのが組み合わさって形ができていくっていうのがあって、
なんか卵子に一番初めに精子がくっつくじゃないですか、
はい、
その位置も重要みたいですね、将来のその肺っていうのかな、
頭
がどこになるのかっていう、
そうそう、頭と尻尾、お腹と背中っていう方向性が決まれば体の方向が決まるんで、
前後、じゃあ上下前後、
そうですね、上下と前後が決まれば左右もおのずと決まるんで、で、重力が影響してるんじゃないかっていう話も仮説としてはあったんですよ、なんですけど、その精子が入った場所から、最初の こうちょっとした性格というか卵細胞の中の、位置が決まるっていうのと、その後、なんだっけな、偶然に決まる方向性で、頭と牛が決まったりとかっていうのがあって、っていうのがありますと。そんでじゃあ、3個ずつの DNA の並びがちゃんとしてれば必ずタンパク質ができるかっていうと、そうはいかなくて、DNA からタンパク質に行くにはいろいろステップがあるんですね、
はい、
で皆さんはなんとなくお分かりの方は飛ばしていただいて構わないんですけど、DNA が、ある程度ほどけます。それはさっき言った、うん、あれは私は何々細胞だからっていう専門職でほどけやすさの場所が違うんで、ある場所がたくさんほどけたり、ある場所が、うん、DNA のままつながっていたりで、DNA のこう鎖が2本の螺旋がね、ちょこっと外れてるところがないと、その DNA のどの ATGC あれ順番が何がいいんだっけな、まあまあそういうのを、読み出すところが見えないんで、それがほどけてるところがあって、
はい、
その中に、さっき言った、ここからタンパク質の合成をスタートしますよっていうところが、一番こう活性化というか、作りやすいようにこう化学反応しやすいようにこうあらわになっているところに、RNA ポリメラーゼっていうのがくっついて、うん、
はい、
DNA
って、本来、隣と手をつないでるじゃないですか、隣と向かい側せる、それが、手が離れた時ってことね、ほどけるってことは。
ほどけて手が離れてるところで、なおかつ、こっからスタートしましょうっていうのが書いてあって、っていうところに RNA ポリメラーゼっていうのがこう貼り付いて、
はいはい、
そこから、RNA っていうのに転写っていうのを始めるんです、
うん、
で RNA ポリメラーゼがくっつきやすいかどうかで、そのエリアが、タンパク質に翻訳されるかが決まって、その条件は、いろんなそこにね RNA ポリメラーゼがくっつきやすさを制御するものが、いろんなものが戦ってですね、
うん、
なんですけど、とりあえず RNA ポリメラーゼが、開始するところにガボってくっつき始めると、RNA ポリメラーゼは DNA の鎖に入っている、4つの文字のどれかね、つまり DNA の種類が、アデニン、グアシン、シトシン、チミンっていうのがあって、それに対してそれの相補的っていうんですけど、
なんだっけ、A の向かいは T でしかないし C の向かいは G でしかないっていうふうに決まってるんですよね、確か。
そうです。
ってことはほどけた DNA、 違う、ほどけた DNA のところのところが A だとしたら、そこにはまあ本来だったらチミンが入るんだけど、あれ、RNA と DNA って確かそこの塩基が1個なんか違いましたよね。
そうですね、 DNA の時にはグアシンとシトシンが、組になっていて、アデニンとチミンが、組になってるんですけど、はい、RNA の時には、ウラシルっていうのに、変わって、
うん、
ですね、
A と U、C と G だからがセットになるから、アデニン、 DNA のアデニンのとこにはウラシルだっけ、 RNA は U がつくわけね、ウラシル、はい、
はい、チミンの代わりに RNA ではウラシルっていうのが使われます、
うん、
というので、日本の鎖ね、鎖が二重螺旋だったのにRNA ポリメラーゼっていうのがくっついて、2本のやつをほどいて片方のやつを読んでいって、アデニン、チミン、シトシン、グアニンのところから、それに相補的なくっつくやつを、選んで新しい RNA っていうのを作っていきます。で RNA っていうのは、さっき二重螺旋だった DNA じゃなくて RNA は1本の鎖です。リボ核酸が順番にくっついているだけの紐状のものが作ります、
はい、
で、それを、メッセンジャー RNA って言います。
ほう、
はい、でメッセンジャー RNA っていうのは、その後ねいるところといらないところをチョキチョキされて、スプライシングって言って、 実際には捨てられちゃう部分もあるんですけど、何はともあれ、メッセンジャー RNA っていうのが DNA のあるパートのコピーとして作られて、それがある一つの、タンパク質の設計図になっています。
はい、
いいですか。で、そこまでいくと、そのメッセンジャー RNA は、細胞核の中から細胞質にひょろひょろひょろって出ていきます。
はい、
で、メッセンジャー RNA を見つけると、そこから実際のタンパク質を作るっていう作業になってくるんですけど、それが、3文字ずつ読んで、それに対応したアミノ酸っていうのを持ってきて、そのアミノ酸を順番にくっつけるっていうことが行われます。
はい、アミノ酸自体は別のところで作られてるわけね。
で、アミノ酸は皆さんがご飯を食べると、それが分解されて腸から吸収されて、血液の中を乗って、細胞に運ばれて、アミノ酸っていうのが細胞の中に、ゆらゆらしています。
あ、腸なんですね。
で、
はい、
アミノ酸と、さっき言った3つのこう、リボ核酸の並びが対応してるって話をしたんですけど、
はい、
それをね、暗号っていう言い方をする人もいるんですけど、つまりコード表があるんですよ。この、塩基の並びだとどのアミノ酸っていうのがあるんですけど、それは、実は、ある塩基の並びを持ったものとそれと対応するアミノ酸を、一緒に持つっていう、ものを、があって、つまりアミノ酸暗号表っていうのをね調べると出てくるんですけど、例えば何がいいですか、アルギニンですかね、リジンですかね、アラニンですかね、みたいなのがあって、
メチルアラニン、
メチルアラニン、メチルアラニンを片方に持って、もう片方はメチルアラニンの、もう片方は何かっていうと、あれ、メチルアラニンがないぞ、
そんなものはなかったっけ、メチオニン、スレオニン、
フェリヌアラニンじゃないの、
あ、そうか、フェニルアラニンとメチオニンスレオニンですね。
そうそうそうそう。
なんかごっちゃになりました。
フェニルアラニンを、持ってるのは、並びがウラシルウラシルウラシルかウラシルウラシルチミンの時には、フェリヌアラニンが対応するんですけど、それはトランスファー RNA っていうのがあって、そいつは、はい、この、ウラシルウラシルウラシルっていう並びと、フェリヌアラニンっていうアミノ酸を組で持っているっていう、そのこの暗号表に当たるものがあって、それがトランスファー RNA で、RNA から、アミノ酸に翻訳するっていう、トランスファーするやつがあって、そいつがさっき言ったメッセンジャー RNA と、今度はさっきは、DNA に RNA ポリメラーゼっていうのが、くっついて、メッセンジャー RNA を作るって言いましたけど、
はい、
今度はメッセンジャー RNA に、リボソームっていうのが、メッセンジャー RNA の先っぽにくっついて、トランスファー RNA を順番に、つなげながら、メッセンジャー RNA を読んで3個分をトランスファー RNA にくっついたアミノ酸から取って、アミノ酸を1個ずつつなげていって、メッセンジャー RNA が終わったら、切り離して、いいタンパク質になれよって言って送り出すっていうのをやるのがリボソーム、またはリボゾームって書いてあるのがあるのかな。
ほう、いいタンパク質になれよってやるところがポイントですよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
でやっとタンパク質ができましたと、
はい、
でそのタンパク質は細胞の中で動いたり、細胞膜を、通り抜けて体中に回ったりとかっていうのがありますよと。
はい。
そんで、最近メッセンジャー RNA っていうのよく聞くと思うんですけど、
最近よく聞くんですか？
最近よく聞くんですよ。2021年はメッセンジャー RNA はワクチンの名前でよく聞いて、
確かに。
でメッセンジャー RNA は、細胞質の中でさっき言ったタンパク質を作るのに使われるわけじゃないですか。
はいはい。
でもそうするとタンパク質ずっと作られちゃうわけ、なのでどうなってるかというと、実はメッセンジャー RNA は壊れやすくて、タンパク質に翻訳とか、 けど、1回だとも壊れないんだけど、そんなに丈夫じゃないんで壊れちゃうんですね、
うん、
そうすると、もうタンパク質を作らない、
うん、
つまり、細胞核の中に何々をどんだけ作ればいいんじゃないのっていう、こう外部からの圧力があって、
うん、
RNA、また言えなくなっちゃった、
ポリメラーゼ、
そう RNA ポリメラーゼが、メッセンジャー RNA を作るっていうのがどんだけ作るかっていうので、その細胞が作るタンパク質の種類が決まるんだけど、それは細胞核から出たメッセンジャー RNA が、リボソームによってタンパク質に、翻訳されて、新しいタンパク質ができますよっていう流れをがあって、はい、メッセンジャー RNA は分解されていくと、
うん、
で、メッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、そのメッセンジャー RNA の、うん、をたくさんこうワクチンの液体に突っ込んで、注射をしますと、
はい、
そうするとメッセンジャー RNA は途中途中分解されながらもうどっかの細胞に入っていくと、
うん、
そのメッセンジャー RNA は、外から来たのか中で作られたのかって知らないから、
うん、
リボソーム君は、そのメッセンジャー RNA で、指摘されたプログラミングされた、タンパク質を作るっていうのをせっせこやりますと、
はい、
でこれはね、ウイルスが細胞に取り付いて、自分の、ウイルスの、中身に入っている、RNA とか DNA を、細胞質の中に、撒き散らして、そいつがその自分を複製するためのプログラムがたくさん書いてるんだけど、それをリボソームが、敵のものとは知らずにたくさん作って、ウイルスの複製をたくさん作るっていうのが、ウイルスのやり口なんだけど、
うん、
メッセンジャー RNA ワクチンは、外からウイルスの、マーカーだけ、今でいうところの、コロナウイルスだと先っぽにこうトゲトゲみたいなのが出てるんだけど、そのトゲトゲを作るだけのメッセンジャー RNA っていうのを、人工的に作ったのを投与すると、
うん、
リボソーム君が、はいはい毎度って言ってその、ウイルスの部品だけを作って、それを大量生産するってことが起こるわけ、
はい、
で、体の免疫系は、
うん、
タンパク質の形によってはこれは自分の体じゃないぞって言って、変なやつらが来たらしいっていうので、さっきの、コロナウイルスの先っぽのトゲトゲのものを、こいつが来たら、臨戦態勢にしようっていう準備をするのが、獲得免疫を作るってことになるんだけど、
うん、
っていうのでメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは効くんですよ。で、話をグググっと戻して遺伝子に持ってくるんだけど、
あ、そこまで戻して、はい、
あ、そう今日のメインなんで、ということで、はい、特定のタンパク質を作るようなもの、うん、で、もう少し言うと、特定のタンパク質を作ったっていうのが、複数個組み合わさって、
うん、
ある体の中の働きをするってこともあるじゃないですか、
うんうん、
で、遺伝子のちょっとこうコンセプト的な抽象的な意味から言うと、ただ一つのタンパク質を作るっていうのももちろん遺伝子とは言うんだけれども、
うん、
特定の、行動をするとかね、特定の、ちょっと複雑な働きをするっていう機能が体に備わるのも、まあ、遺伝子の働きと言っていいと思うんで、
うん、
ただ単に一個のタンパク質のためだけではなくて、さっき、一番最初のところで、メンデルさんが因子と形質、
はい、
形に物質の質の形質、
うん、
っていう言い方で、遺伝子の中に入っている何かしらの遺伝子じゃない、遺伝物質の中に入っている何かしらの因子が、体の、形などを作る形質に影響するって話したんだけど、形質っていうのはすごくその物体的な感じがするじゃないですか。でそれに対して、もう少しこう動物の行動とかも変わってくるっていうのを表現型っていうこともあって、表現する形ねっていう言い方もしていて、
人懐っこい猫と警戒心の強い猫ってそういう感じですか。
究極はそこまであるんですけど、いくつかのタンパク質が組み合わせてあったり、それが成長の時に影響すると、行動も変わるみたいなところも含めて遺伝的に伝わる性質で、なおかつ特定の タンパク質や体の形 に、よらないやつを、まあ、表現型っていうことがあって、要は、
はい、
人懐っこいっていうと微妙だけど、何、メスにたくさんちょっかいを出すタイプっていうのが遺伝するかもしれないんで、メスに積極的なタイプの、系統と奥手なタイプの系統っていうのは、タンパク質が1個違うだけではないはずなのね。成長過程でどんなタンパク質がたくさんあったかとかっても含めてなんだけど、そういったところで、表現型っていう言い方をするんだけど、そういうちょっと複合的なものもこう遺伝子っていう言い方をすることがあって、それには複数の、タンパク質が、成長期のどのあたりでどれくらい出たか、ホルモンっていう言い方をすると分かりやすいんだけど、っていうのも含めて遺伝的に決まってるものっていうのがやっぱあるわけ、で形質っていうと形っぽいけど、よく言われる皆さんの背が高くなるか背が低いかっていうのは、遺伝的要素があるっていうじゃないですか、
はい、
あれはただ単にこう成長ホルモンがたくさん出ましたよ、そうじゃないですよってだけではなくて、その成長するための、骨を作るためのこうパラメーターや、あとはその成長ホルモンがどれくらいに出たか、どのくらいたくさん出るかっていう話と、まあ、最終的には、ね、遺伝的ではなくて行動としての運動しましたよ、栄養を取りましたよというのを含めて、まあ、それの掛け算で背の高さが決まってくるんだけど、そういった、複合的なものも背が高いっていう遺伝子っていう言い方をすることがあるわけ。
実際には一つのものじゃないにしてもね。
そうそうそうそう。でそれが、形、背の高さだったらまだ形だけれども、さっき言った行動のパターンが何々よりっていうのがこう遺伝するとしたら、それももう遺伝子っていう話で、タンパク質ある、タンパク質だけで決まることもあれば、そうじゃないものもあるっていうのがあって、遺伝子っていうのは、どこかのタンパク質を作るっていうのが、まあ、基本だけど、あるタンパク質を作りやすいようにこうプロモートするというか、それがたくさん作られやすいように、するっていうタイプも含めてこう遺伝子と言っていいと思いますと、
はい、
で、各、真核生物は核の中の DNA の並びによって、専門職になった、細胞があるところがこう、はい、開いていて、そこに RNA ポリメラーゼっていうのがくっつくと、メッセンジャー RNA を作るっていうことが行われて、それが、たくさんメッセンジャー RNA が作られるかどうかでその細胞の性質が決まったり、あとは外からの要因でさっき言った、インスリン作れよっていうのが刺激がやってくると、インスリンのところがたくさんこうメッセンジャー RNA 翻訳されるんだけど、今度メッセンジャー RNA が細胞核の中から外に出て、細胞質の中で、リボソームによってトランスファー RNA を、集めてアミノ酸をタンパク質にするっていうのがあってっていう、もう高校の授業になってきたんだけどっていうのが進んで、体の形が変わったりあるものがこう作られたりっていうことが起こりますよという流れです、
はいはい、
でメッセンジャー RNA から DNA が変わるってことは、理屈上はありません、
はい、
だから、メッセンジャー RNA を注射すると、細胞が変わってしまうっていうことは、ほとんどないと言っていいです、でまたねこう生物の難しいところはじゃあ 100% ないのかっていう話をすると、昔々、何十億年か前に、ウイルス的な何かが細胞に入ってで核がない頃に、そのウイルスに入っていたものが、生きている細胞の DNA と混じった事件があったりとか、あとは違う、DNA を使ってるっていうのは同じなんだけど違うタイプの、原生的な生物が、融合して、共存するみたいな、
なんだっけ、葉緑体もそうだっていうし、
そうそうそうそう、
あとは動物のなんだなんかもそうだって言いますよね。
そうです、あれです、
ミトコンドリアだ。
あ、そうそう、ミトコンドリア、
も
ミトコンドリア DNA っていうのを持ってるんですよね。
だから昔々ちょっと別の生物というか
原生的な生
物、アメーバ的なものがちょっと俺たち仲良くしようぜって言って仲良く組んじゃったら取り込まれちゃった
そうですね、
で言われてますよね。
そうっていうような話があって、うん、っていう歴史があるんで、じゃあ外から来た、RNA 情報や DNA 情報とかが、自分の核に混じるか混じらないかっていうと、混じる可能性は多分天文学的数字としてないんですけど、じゃあ天文学的時間が経つ間に絶対ないかっていうと、そうでもないっていうのが一つで、もう一つは、それが、新しい生物になっちゃうかっていうと、そんなことはないっていうのもさっき分かった通り、DNA の中でどこが発現するかっていうのは専門職になっちゃった後はほとんど変わらないわけ、
はい、
だから、インスリンが作れたりなんとかっていうのは変わらないんで、変わらないし、それを作れる新しい生物を作るには、さっき言った卵子の中にその性質を、運んでというか伝えなきゃいけなくて、
はい、
精子とか卵子にね、そのためには、そこの、卵子を、後から作り変えるのは実はできなくて、幼い頃成長した時に卵子の、ネタは一つで作っちゃうん で精子に、その情報を入れるには、またこう面倒くさいことがたくさんあって、なので、なんていうの、ワクチンで体の細胞の中の、細胞が書き換えられるっていうのはありませんっていうのが一つ、
はい、
っていう話があると、一通り喋りたいこと喋ったかな。で、一つ大きいお話を実はしてなくて、こうメンデルの法則の話をしてないわけですよ。メンデルの法則はこう、以前は優勢劣勢って言って、今は兼性先制っていう、明らかなやつ と、潜水艦の線ね、潜ってる
引っ込んでるやつ、
そうそうそう、っていうのがどう関係してくるか、
いつからそんな言葉が変わったんですか、
最近変わったんですけどっていうのと、それがどうやって伝わるかっていう話は今日はそこまで話がいきませんでした、
はい、
ただ、発生の話と、どうやって DNA 情報が、体の特徴につながるのかっていう話、それが、どこまで遺伝子っていう言い方をして、そこが運用によって結構バラバラだよっていう話をしてきました。
はい、
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。早速ね、7月も何通かいただいていて、この前の、メールの回かなについては何通かすでにメールをいただいていて、
メールの回のメールを、
メールの回、取り上げていただいてありがとうございますっていうのを送らなくていいですよ、はい、特にもちろん送っていただいても構わないんですけど、はい、っていうのとか、そのカメラのシャッター音の話、あ、質問してくれた方から、私がカメラのなんだっけ、スマホのシャッター音は電子音ですって回答終わりにしようとしたら、香織さんが、うん、いやいや、うん、そこじゃないでしょって突っ込んだじゃないですか、
うんうん、
どうやってカメラのカシャンっていう音が出るかって、そもそも何しろ聞きたいのよって言って、
はい、
そう、その香織さんの突っ込みで、合ってますっていうメールが来ました
よかったいや違いますって電子音でいいんですって言われたらちょっと悲しかったね。結構長く話したものね。
そうですね、実はほとんど準備 してなくて、その話は
な
ん
で思い出しながら喋り、
思い出しながら喋ったんで、だらだら長くなっちゃったんですよ。
なるほど。
そうで、香織さんは聞いたかどうか分かんないですけど、はい、一眼レフカメラの、ミラーが上がったり下がったりする音のが出ますっていうパートは、カットしました。長くなりすぎたんで、なので、2枚の膜が行ったり来たりしますっていう話しか多分してないと思います。
はい、
ということでですね、質問はもちろん、番組の感想や、応援のメッセージですねなども、送っていただけると嬉しいです。メールの送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、私たちは、そんないプロジェクトというグループで複数の番組の配信を行っております。そんない .com sonnai.com というウェブサイトで、私たちが提供している番組すべてをお聞きいただくことができます。昔配信していた番組とかですね、この番組も、ポッドキャストアプリだとある回までしか聞けないですけど、最初の方の回から聞けるようになっていますので、そちらのウェブサイトにも遊びに来てください。現在 配信しているのは我々のそんない理科の時間以外に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などを配信しております。またですね、メンバーが、他の媒体でも、発信をしていて、ボイシーというサービスでは、パーソナリティとそんないメンバー、そんないプロジェクトのメンバーが、それぞれ日替わりでお話をしていたり、ラジオトークや、YouTube でもそんないプロジェクト、または、聞く美術館っていうので、美術の話をしたり、そんない竹内で竹内さんという方が、お話をされているというのが見つかると思いますので、ぜひ、アクセスしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいね、大変なことに気がついてしまって、
うん、
7月はね、金曜日が5回あるんですよ。
ほう。
で、普段はそのメールの紹介と翌月の星空案内をして、残り2回がそのテーマにを見つけて、お話をするんですけど、7月はこうテーマをもう1個見つけなきゃいけないんで、
ほう、
どうしようかなと思っています。
はい。
すごいたくさん質問のメールが来たら、質問の回を2回にするっていうのができるかなと思ってるんで、皆様からのメールもお待ちしております。はい。来週何を話すか、ドキドキしながら準備をしているところです。
はい。
ということで、そんない理科の時間第420回、この辺にしたいと思います。audiobook.jp で聞いてる方はこの後おまけコーナーがあります。ということで、そんない理科の時間、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。